はい、というわけでパート3ですけども、何の話でしたっけ。
今日は、キングス・オブ・サマーっていう映画について
もうずっとなんかよく映画とか松江哲明とかの話をしてたわけですけど、喋
るために集まったんですけど、まあ心霊スポットの話とか松江哲明の話とか関係ない
これ、こんなのが我々っていうか、およびサブカルの世間の夏でしたね。
はい、というわけで、まあ、一応じゃあ8月の総括を今までしていたということで、
はい、
いいですかね。まあ、じゃあ呪われていたのは松江哲明だったということでいいですかね。
ちょっとよくわかんない。
呪いとかじゃない、もう自己なんか責任が返ってきたってことです。
はい、というわけで、じゃあ、まあ、まあ無事皆さん心霊スポットから帰ってきてよかったですねということで、今日は、キングソブサマーという映画について喋ります。
はい、
はい、で今回、今からあらすじ等々喋りますが、今回これレイトさんが、買っていたパンフレットからです。まず、2013年のアメリカ映画で、監督がジョーダン・ボード・ロバーツってあのキングコングドクロ島の巨神の監督 で、今回このキングソブサマーという映画でがきっかけで、ね、うん、見出されて、キングコングの監督をすることになったという人なんですが、まあ、どんな話かというと、はい、父親に嫌気がさした高校生のジョーは親友のパトリックと家出を決意。一風変わった少年ビアジオと共に森の中に自分たちだけの家を作って自立した生活を目指す。うん、しかし3人の生活は思っていたようにいかず、自給自足もままならない。親から逃れ、もはや子供ではいられなくなった青年たちに、ひと夏の森の生活がもたらすものとは、ジョーダン・ボート・ロバーツ監督の長編デビュー作であり、また俳優陣にも後のスターとなるであろう若手を多く起用。特にジョーを演じたニック・ロビンソンは、今年公開されたジュラシック・ワールド出演の後、ロブライナーの新作、ビーイング・チャーリーで主演し、ザ・フィフス・ウェーブではクロエ・グレース・モレスと共演するなど、フィフス・ウェーブか。
あったね、そんな映画。
次世代のスターへの道はまさに今駆け上がっている注目の俳優。これ大丈夫ですか、次世代のスターへの道、駆け、分かれてます
ジュラシック・ワールドのお兄ちゃん役ですよ。
あ、
そう、
はいはいはい、じゃ結構幼
い、や、うん、でも高校中学生ぐらいですよね、あの時。
中学生ぐらいの役でしたね。
あの弟が大神付近にいて、うんうん、あのインシディアスとか出てる子役なんですけど、うんうんうん、お兄ちゃんはもう確か役だった。
まあ、フィスウェーブがスターへの道に繋がるのかは、まあ、まあでもね、そういういろいろ紆余曲折ってしたりなんですよね。そんな未来の可能性を秘めた本作も、サンダンス映画祭での上映を皮切りに好評を博し、ダラス国際映画祭では長編、劇映画部門の観客賞を受賞、夏の青春映画の新たな傑作として評価を高めているということなわけですが、はい、どうでしたか。
いやだからこう去年 の、 あの、はい、グッチズフリースクールとい う、 こう配給会社さんがいまして、
はいはい、
それの去年でいうとアメリカンスリープオーバー枠ですよね、
はいはい、
こうアップリンクとかトリウッドとかでこう夏の終わりに公開する、まあ、サマー映画として、
うんうん、
だからちょっと古いんだけれど日本未公開だったからこうやるよみたいので見てきたわけですよね。
まあ、要はキングコングが割と日本でヒットした流れで、うん、まず一発目キングコングが来て、キングコングの監督、うん、キングコング撮る前こんなもんやってましたよっていう流れで、
だからそのイットフォローズが公開されてからアメリカンスリーポーバー
がっていう
近い感じ
です。完全に同じ流れです。つい俺もこのアメリカン、キングソブサマーっていうタイトル自体は町山と前と歌丸さんがライブスターの歌丸さんがシネマハスラーでキングコングの話をしてた時に上がってたので名前だけは知ってたって感じだったんですけど、まあなんか要はでも去年のアメリカンスリープオーバーがすげえやっぱ夏休みのあとその少年のひと夏の成長ものっていう意味では本当に傑作で、でまあ公開規模も同じで、多分まあ正直アメリカンスリープオーバーのヒットがあったから今回もこういう流れにはなったと思うんですけど、で僕らもまあ僕らでまあ僕もまあそれをやっぱ期待して、やっぱりそのひと夏の少年の成長ものっていう話はすごい好きなので、だからそれを期待して見に行ったという感じなんですが、うん、まあまあまあまあ確かにそういう作品でして、
はい、
ただ今回僕はあんま熱量ないんですよ。
俺もそんなそこまでだけど、でもなんか結構そのやっぱりその成長物語として、うん、後半とかなんかその なんて言ったらいいんだろうな、なんかね俺ちょっと考えてきたんですけど、
うん、
結構その成長するにあたってそのなんか象徴的なものが結構出てくるんですよ。例えばヘビとか、
うん、
父親との対決とか、
うん、
あと剣とか、
うん、
あとなんか狩り、そのイニシエーションとして俺らこの狩りをやんなきゃいけないんだっていう、うん、なんかその
使命感、もう知名度言いますよね、イニシエーションだっていうのは。
そうそうそう、あと雷が鳴るとか、なんかそういういろんなのがあるんですけれど、俺特にやっぱりそのまあ本当にバカの意見なんですけど、うん、前半もうお話が始まったもうこう何あの制作会社の名前がこうなんかビーチかなんかに書かれてるあれが出てきて、 こう曲が始まって曲がかかってこう作品が始まるっていう時にあの無駄なスローギュイーンってこうなんかあのハンマーを持ち上げてなんかもう本当に何の意味もないんですよ。何の意味もないスローでこうなんかハンマーで何か作ってるドーンってやる木のこうなんかこうファーって上がってなんかあのカーボーイみたいなカーボーイの曲みたいなのがかかってこうチャリでこう主人公のジョーがこう漕いでいくっていうあのシーンだけで来た来た来たみたいなこれこれみたいななんかもうこれやっちゃ俺たち喜ぶの知ってるでしょみたいな。
いやていうかあれなんですよ、少年が自転車に乗って失踪するシーンっていうのは、あの、
問答無用で、
あれ問答無用でいいんですよ。
そう、だから俺、あの、ピクセルって映画あったじゃないですか。この間、キーンロードやったのかな、あれ、クソ映画なんですけど、あれもう最初に少年、80年代に少年が、こう、チャリでゲーセンに向かうっていうだけのオープニングがあって、もうそこだけはもうガン上がりするんですよ。
やっぱりマウンテンバイクに乗った小学生がね、走ってくるっていうシーンは、あの、もう、どの映画も問わずに、うん、それはね、いいシーンだから。そう。
まあね、
あ、じゃあ、レッツさんどうですか。
あ、僕は、あ、まあ、余談ですけど、はい、まあ、さっきもちょろっと言いましたけど、あの、この見る前に見た映画が、はい、まあ、3本見てたんですけど、
そんな見てたの。
え、あ、まあ、これの前、あの、別に同じ日じゃないですよ、はい、あの、近い日で、その、トランスフォーマー最後の仕様と、はい、ザ・マミー、
はい、
と、まあ、打ち上げ花火、下から見るか、横から見るか、
攻めてますね、
の3本を、まあ、立て付けにこう見て、まあ、全部本当面白くなくてもう映画って本当面白くないなみたいな
そんなことないよ面白いよ。
なんかあのトンネル行ってからのうつモードとその面白くない映画立て続けに見たのが重なってあ映画って本当面白くないなみたいな気持ちで見て、あの8月31日にあのアップリンクに行って見たんですよ、キングス・オブ・サマー。そしたらちゃんとした映画じゃないですかキングス・オブ・サマーってだからいやでしかも8月31日って本当あ夏終わるんだなっていうモードをようやくこう見て、あと僕8月31日にあの東京に引っ越してきたんですよ、2年前に、
はいはい、
っていうのもあって、あ東京に来て2年目だ、あ2年目が終わるんだな、3年目これから入るんだなみたいな気持ちもあってのキングス・オブ・サマー見て、まあ何ですかね、なんかすごい僕は気持ちが結構上がってすごいこう、あようやく俺これからもうちょっと前向きに生きていける気がするみたいな感じで1週間こう始めるっていう状態なので、僕はむしろなんだろう、そのまあねみたいな感じのお二人のテンションに結構納得がいかない、これ子供使い以来の2対1
発想上以来のこの感じ。いやなんかでもつまんなかったわけじゃなくて、
いい映画でした
ね。そのやっぱりそのひと夏の、少年の成長ものとして抑えるべきものっていうのは全部抑えてて、うんはい、やっぱりそのまあ、霧島部活辞めるっていうの先生が辞めるっていうのは、あの神木くんが入ってる映画部の先生が言ってた、あの、お前らの半径5キロでしたっけ、5キロメートル以内で、
5メートルじゃなか
った、5メートルの中での物語を作れ、
うん、
ゾンビ映画を作ろうとしてる主人公に対して半径5メートル以内での物語を作るんだお前らっていうようなことを言ってたと思うんですけど、でも結構なんかやっぱりひと夏の青春ものってやっぱりその半径5メートル以内で起こる可能性のある出来事の中での最大限の冒険っていうのがやっぱり あるものだと思ってて、うん、やっぱスタンドバイミーもそうだし、うん、ジブナイルとか、
うん、
あとまあ岩井版の打ち上げ花火、下から見るか横から見るかも、うん、要は自分たちの生活圏内の中で起こりうるギリギリの異世界、
うん、
まあ、スタンドバイミーとかもそうでしたけど、うん、の話っていう意味ではまず今回その森の中で偶然見つけた空き地に自分たちだけの家を建てて、うん、その中で大人の手から離れて成長するっていう話っていうのはまず、本当にその等身大の人たちの成長ものの舞台としてはふさわしいと思うし、それぞれのその家に、その家の、森の中に作った隠れ家に行く少年たちの中にある、うん、理由っていうのはその家の中で親、まあ一人はお父さんがすごい厳しくて、
うん、
でもう一人は両親が過保護で、要はその愛されすぎて、
そう
でも親に愛されすぎて困ってます状態ですね。
過保護にされすぎてジンマシン出ちゃうん
です。本当にジンマシン出ちゃうっていう。
カトリックだって。
で、まあその人はもうこのままじゃダメだって、自立しなきゃダメだっていう気持ちで、その家の中に行くっていう、そのきっかけ自体もすごい、等身大だと思うし、で、それが崩壊するきっかけっていうのがその初恋っていうか一人の女の子が入ってくることによって、でそれが甘い初恋が散るのと同時にそれもう終わってしまうっていう、うん、なんかあの流れ、うん、そして最後がその 仲直りっていうか、うん、そこ博多以降、うん、あの仲直りの提示の仕方らしいんですよ、よかったです。
すごい
です。病院から別れるところで、その要は、
落ちじゃないですか、もう。
主人公と、お父さんが、ネタバレします。乗ってる車と、の横に、その、
好きだったことを、
好きだったことを、
友達
が、
後部座席に乗った。
後部座席、二人とも後部座席に乗ってて、うん、それが車で横並びになると。うん、で、まず最初にそのカメラは、カメラの手前から順番に、彼女、友達、主人公って順番になってて、で、最初その彼女がにピントが合ってて、彼女とその彼氏にピントが合ってて、で、カメラがちょっと動くと、その向こう側にいる主人公にピントが映ると。で、この3人が並んでるってのが分かって、で、そこで今度カットがいくつか変わって、その、今度主人公側からのカットで主人公が、うんうん、主人公を映してカメラになって、主人公がその、真ん中にいるその友達に対して中指を立てる。
素晴らしいよね。こう顔に
友達が立てるんです
か。友達がそっか。友
達がこうやって中指を
立てて。
あ、これだ。
中指立てて。
で、主人公はこうほっぺにこうなんかそれに対して反応せずほっぺにこうなんか顔を描くみたいにしたらこう中指
立ててるっていうので、なんとなくそうお互いにちょっと頬がクッと上がるぐらいの感じの笑みで、最後あの二人がなんとなく仲直りしたわけじゃないんだけど。ね、ちゃんとその、まあ、加賀さんと松江さんじゃなく、うん、ちゃんと
コミュニケーション
を取る中指を立てることであの仲直りの入り口に立つって、うん、結構ありそうでないし、うん、すごい本当に仲良くないとできないから、うん、あれはすごい
結構一番映画の中でいいシーンだ
った、ね、言葉じゃなくそんで、うん、ちゃんと絵で見せてるっていうのもすごいいいシーン、結構いいシーンはいくつかすごいたくさんあったんですけど、うん、でなんか、まあ、いわゆるそのなんだろう好きなひと夏の少年の成長を抑えるべきところはちゃんと抑えてる作品だと思ってて、そこはまあ見終わった後につまんでも見ちゃったなとかではなかったんですけど、ただなんかその他の例えばスタンドバイミーとかジュブナイルとか、まあそういうひと夏の成長もの、まあここに学校の階段も入れていいと思うんですけどのと比べた時に、やっぱりその何が重要かってやっぱりその人々の青春ものってやっぱ一つのジャンルとしてあると思うんですけど、じゃあその成長させるものっていうのが何なのかっていうのがやっぱり そこで描かれるべきものだと思ってて、まあ学校の階段とかジブナイルとかは宇宙人とか妖怪とか出てきちゃうんで、まあ、ちょっとそれはまあ省くとして、まあ、アメリカンスリップオーバーのまあ、お泊り会の夜に何が起こるのかとか、スタンドバイミーの死体探しっていう出来事の過程の中で何が起こるのかっていう、その結構この作品の中で大事なのって、じゃ何が彼らを成長させるのかっていうのが多分面白さの部分としては、エンタメの部分としては多分大事だと思ってて、それで言うと結構、キングス・オブ・ザ・ワールドの家の中に森を建てて、あ、もう家の逆だよ。
すごい、ジュマンジみたいな。
ジュマンジ今度新作やります。
ありますね、ドゥエイン・ジョンソン。
ウェルカム・トゥ・ジャングル。
森の中に家を建てて、その暮らす。で暮らそうとするけど結局自給自足できなくて、うん、結局なんか動物捕まえるって言ったけど、うん、森からちょっと抜けたところにある
ファーストフードでチキンのゴミを
チキン買ってきちゃうとかっていうのって、まあ、それは等身大だし、なんかその理想と現実の違いみたいなこと面白くはあるんだけど、うん、なんかいまいちそこからのドラマとしての発展って、その要は、まあ、2人に主人公とその友達にとってのマドンナである女の子が入ってくるまでって、実はそんなドラマって起きてなくて、なんか3人が楽しそうにガイワイキャッキャしてるって、まあそれだけ見てても楽しいは楽しいんだけど、ただなんか一本この映画見終わった時に、じゃあなんか何があの2人を、あ、ってこの少年たちを一夏の間成長させたのかっていうのが、なんか要素としては弱い。もちろんその失恋なり何なり、失恋なりその自分が選ばれなかったこと、失恋したこと、あと彼女ができたことっていうのを受け入れる、それによって友情が壊れかけたってことを受け入れるっていうのは成長につながったっていうのは分かるんだけど、でもそれってメインの話ではなくて、本来ってなんかそこにある
目的があったわけじゃないから、
立てるっていう出来事の中にこそドラマが生まれるべきだと思ってて、そこのドラマが弱かったんで、なんかちょっとこう間の3人がワイワイキャッキャしてるシーンっていうのが割となんかちょっとこうそこだけでは楽しめなかったなっていうのがちょっと今回キングス・オブ・ザ・マンにはあって、もちろんそのシーンごとにはすごいハッとするシーンで、さっきのその別れるあの車の窓のシーンとかだけじゃなくて、その例えばその主人公が自分のこと好きだったと思ってた女の子が結局友達のこと好きだったっていうのが分かるシーン の、 あの主人公が寝てるところの
上に行
って女の子が自由の方ところに行くとかって結構シーンごとに良かったんですけど、まあなんかでもそこまでなんか印象に残る感じでもなかったかなっていう、っていうのが、なんかやっぱその結構同じ枠で言うと、やっぱり去年のアメリカンスリップオーバーっていうのがあって、あれがそのただのお泊まり会の話だったっていうのが、そのまあこれは岩井俊二の打ち上げ花火にもあったやつですけど、映画の中では進んでる時間だけど なんかなんとなくやっぱりこうこれが今過ぎていってるっていうこと、進行形で今これが過去になってってるっていうのが、うん、なんとなく感じられるような切な儚さみたいなのが映画の中にあったりとか、でその結果としてアメリカンスリップオーバーってその、うん、あの夜がやっぱひと夏の神話になってたと思うんですけど、キングス・オブ・サムはそこまでは言ってなかったかなっていう気は、なんで、まあ、ちょっと期待値が高すぎたっていうのもあると思うんですけど、
それで言うんだったら多分そもそも主題としてアメリカンスリップオーバーないし、うんまあ、スタンドバイミー、うん、とかスタンドバイミーから連なっている系譜だと思いますけど、うん、そういうこうある未来の視点から見て、うんうん、あの夏っていう、うんうん、なんかそのあの夏っていうものを、うん
まあ、あの夏映画ですよ、
そう、まあ、あの夏映画っていうものが、うんまあ、ジャンルとしてはあると思って、うんうん、その中の多分最新形として最新形にして傑作でアメリカンスリープオーバーがあったと思うんですけど、うんうん、キングス・オブ・サマーはそのジャンルの映画じゃないと思うんですよ、うんうん、これは、うんうん、っていうのはこの映画未来視点ってものが基本的に存在しないので、うんうん、それはその例えば父親視点とか、ねうんうん、あるいはその描き方として監督がこの子たちにノスタルジーを託してるって思われる描写がないんですよ、うん、あんまり、まあ、描写要素にないわけじゃないんだけど、うん、基本ない映像感覚としても、まあ、めちゃめちゃ現代的に、うんまあ、キングコングでも、ね、やってたあのスローモーションとクロスアップの連続っていうのは多分おかしいんじゃないかみたいな
クロスアップイオンヨガスあのバカ なんかあえてこうバカな80年代感を出すための PV にしか出てこないこうズーンと湖の向こうでなんか怒ってるおっさんがいるところとか
謎のズームとかね
そうあのネズミが捕らえられてる時にギーンみたいな
とか、あとまあ、これ最近の映画結構多いけあの映像の手法ですけど、まあ、めちゃめちゃフレアを入れるっていう、うん、めっちゃフレア入れまくってるんですけど、まあ、J.J. エブラムスが多分やってたから、うんまあ、それをこうだんだんこう最近の若手インディーズはみんなやってるんだと思うんですけどとか、まあ、だからその懐かしさに触れないように多分逆にすごい気を使っているような感じもちょっとしてて、で、まあ、僕結構やっぱグッときたのはその、まあ、お父さんが俺たちにこうなんて言うんだろうな、その子供を包み込む存在としてではなくて一緒に成長する存在として出てきて、俺はクズ野郎なのかっていうことをこう自問自答しつつ、で息子とどうやって向き合えばいいのかっていうのも分かんない人として出てきて、で最後に息子とこう会話するときに、まあこのジョーっていう少年の抱えている問題って何かっていうと大人になりたいっていう問題だと思うんですよね。でそれって今までのさスタンドバイミーの子たちとかアメリカンスリープオーバーの子たちが、まあ、断片的にはあったかもしれないけど、うんうん、基本はない問題なんですよ、うんうんうん、今この夏をどう生きるかの問題を抱えてた子たちに対して、うんうん、もうちょい先俺は今どうやったら大人になれるんだろうって言って悩んでるのがジョー君なんですけど、そのジョー君に対してもう俺大人だよねってジョー君が言うと、うんうん、それに対していやもうすぐだよって言うんですねでもゆっくりでいいよって、うん、これ多分2つ意味があって、そのゆっくりでいいよっていうのは単純にその焦って成長する必要も別にないんだよっていうのと、うん、もうちょっとだけ子供でいてくれよっていう多分どっちの思いもあるんだと思うんですよね。っていうなんかその親目線のなんか結構こうちゃんとしたメッセージ、うん、でかつ結構重要なことだと思うんですよ。その、うん、高校生ぐらいって多分急いで大人になろうとするし、うんまあ、それがゆえに今回ね一応人死にかけてますから ね、
あそうですね
やっぱそういうこう急いで大人になるってやっぱ危険なことでもあるから、うん、で大人になるってこと自体が危険なことでもあるから、こうそういうのをちゃんと引き受けて、大人は大人でそれを引き受ける、その子供のそういうのを引き受ける覚悟をもう一回持つって話で、子供は子供で、まあ、この夏の中でそのなんて言うんだろうな、それこう今後の人生におけるなんかマイルストーンみたいなものはなかったかもしれないけど、うん、一応そのこれからをどう生きるかなんだろうな、こう今のこの15歳っていう時間の生き方みたいなのとして多分もうすごい大事な夏だったと思うんですよ、この夏休み、うんうん、約30日ぐらいから家出してると思うんですけど、うんうん、そうで何だろう、大人のモノマネをするわけですよね、うんうん、森の中で俺ら自立するんだと、一人で何でもできるんだって言って、うんうん、家を建てるところから始めて、うんうん、で、まあ、ヒゲが生えてくる、
はいはいはい、
ヒゲを伸ばすっていうところでこう、まあ、多分そこにすごい象徴されてると思うんですけど、うんうん、一応で経済活動みたいな言葉でもしないからお金をちょっとずつこう使っていったりとか で、うん、なんかでも飯は取らなきゃいけない、食住みたいなことで飯を取りに行くっていうか、それもできないみたい な、うん、だからなんか自分たちのなんかこうできるできないみたいなの中で揺れながら、大人の真似事みたいなことを頑張ってどんどんしていこうとして、まあ、それに失敗して、最後には、まあ、でも俺には親がいるからっつって戻っていく話って、うんうん、僕この物語構造すごく見覚えがあって、僕のオールタイムベスト映画って怪獣たちのいるところで、スパイク・ジョーンズの監督の映画なんですけど、かなり似てる構造なんですよ。なんかそのあれは9歳の男の子が、うんうん、もう そのなんで自分のこと理解してくれないんだろうって、うん、こんな家嫌だと思って飛び出してって、うん、そこでまあ怪獣たちのいる島に行って、うん、そのなんかまあ自分の内面みたいなものを怪獣たちに投影しながら見ていって、うん、まあ、最後どうにもならなくなって、まあ、マックスっていうその少年、主人公の少年は君たちにもママがいればいいのにねって言って家に帰ってくるんですよ。 あれはもうどうして問題何も解決しないで帰ってくるんですけど、うん、この話もその問題を自分たちの手でどうにかしてないわけですよ、うんうんうん、結果論でしかないから仲直りしたのだって、うん、でどうなったかって言ったら別に親の庇護のもとに戻っていくわけだから、うん、まあ、結構なんだろう、年齢が違うからもちろん起きているドラマの質は違うけど、うん、結構その怪獣たちのいるところに通じるような家出物っていうか、
うん、
ジャンルで言うと、だからその家出してそこでこう親がいない状況で暮らしてどういうことかとか、うん、親がいない状態とか逆にいる状態って何のどういうことなのかとか、まあ家が嫌だから家の外に出るっていう話だから、こうなんかそこら辺はでも結構うまく描けてるんじゃないかなとは思いつつ、確かになんかなんて言うんだろう、弱いんですよね、ちょっとこう一個一個の描写自体は。ちょっとなんかかけがえのない夏って言った時になんかそのそう上半身上裸で川飛び込むみたいなのってどうなんって感じも、
他にセットの CM だからも見ましたよね。
もうまあ楽しいんですけどね。
なんかでも確かにそれはすごい思っ、なんか今レズさんが言ってたのでハッとしたのがあって、まあ確かになんかその今日は見たかったものと違うからこの映画ダメだっていう言い方するのはちょっとやっぱ嫌なので、なんかまあちょっと確かにこの映画の取材自体をちょっとなんか見間違えてた気が今ちょっとしたんですけど、確かにこの映画のメインってそのまあ恋愛とかいろいろあるけど、一番の関係性ってやっぱり父親と息子の関係性が多分一番重要になってて、で象徴的なのが最後の後半の方のシーンで、うん、あの要は息子が家出してで実家に帰ってきたお姉ちゃん夫婦ってお姉ちゃんカップルも帰っちゃって、うん、家で孤独になったお父さんっていうのと、うん、その友達も追い出しちゃって、うん、一人でその森の中の家に住んでる、うん、その主人公の、暮らしっていうのが、うん、まあ、重なるような形で交互に描かれるっていうのが、うん、だからやっぱりその父親も息子を理解しようとするし、うん、まあ、息子も理解しようとするっていうか、そこで初めて、うん、あの誰もいない状態になって、うん、あの相手がどういうふうに考えてたんだろうっていうのを、うん、多分あそこのシーンってお互いに考えてるからあそこ交互に来ると思ってて、うん、なんかやっぱりそのお互いに理解しようとしてるから最後その2人しかも両方とも、お父さんの方も付き合おうと思ってた女性に振られてて、で友達から振られちゃった主人公っていうのがあって、やっとなんかそこで素で話せるんだけど、素で話してる時ってでもあそこってその今までの関係性になかった父親と子供って関係性以外で初めて多分あそこって一対一で人間と人間で初めて喋るってい
うのが、男同士の会話みたいな、
男同士の会話になってて、でその関係性ってそこまでってあの映画の中で多分なかった関係性、
7時半に寝るからこいつはずっと言ってるからね。あの天丼ギャル面白いね。ワンタンの件とか、ね、やたらしつこい。
あのワンタンまずそうですよ。
めっちゃまずそうなでかいワンタンで、ただのギャグなのかなと思ったら、それがそのお父さんの心変わりを象徴するものとして出てくるみたいな。うまいんだかうまくないんだかよくわからない脚本。
いや、まず容器がまずそう。
お泊まり付けみたいな。
そう、あれ、あれって多分あれですよね。何回か買ってて、その買うためにいつもくっついてくるうちの1個送ったってことでいいんですよ。
あ、そういうこと？
そう、サービスでって言ってました。
ですよね。いや、わかんないよ。だから最初のシーンでさ、もらったやつって、まだ息子が家出して数日、家出してないか。
だからそんなに期間経ってないと思うから、でもずっと家出そうかね、うん。
いや、ずっと入ってるとしたら、腐ってんだろ、あのワンタンって思ったけど。いや、まあ、とかね。だまあそういう細かいギャグみたいなでも一時結構聞いてるとは思うんですけど、
細かいギャグ面白い。
あのお姉ちゃんの彼氏よかったですね。
ああ
、歌わなくていいから
すごいちょっとモーフィアス似てる人
ちょっと止めれないっ
つもういいもん
ああいうのうまかったりとか、あとあれですね、あの僕結構グッときたのはそのこの話って要するにこう秘密基地を、まあ、森の中に建てるって話で、はいはい、僕多分通過儀礼の話にするとしたら、あの秘密基地を多分燃やす前に壊すなりしたと思うんだけど、 あの映画ドアを、まあね、壊すっていうので、うん、まあ、崩壊を一回こうちゃんと見せるんだけど、その後ラストでもう一回あの本当にラストのラストですよ、うん、で映るんですけど、その時ドア直ってるんですよ。
ああ、そうか、あの彼らがいたこの秘密基地はこういう感じでした、
ここにもまだありますよみたいな感じなんだけど、でまだ治ってるっていうのが、いや、まあ、解釈として、まあ、あのまあ懐かしいねみたいな、うん、そのビフォーサンライズにおけるラストシーンの、うん、あの2人が歩んだ場所ここでしたよ的な意味合いとも取れるけど、僕はどっちかっていうとあの人普通に治してまた遊びに行ったんじゃねえかっていう気がするんですよ、
ね、たまに行こうねみたいな。
そうそうそう、だから別に家出しなくたって、だって別に秘密基地なんていくらでも持てるし、うん、で秘密基地がまだなくなってないってことが なんて言うんだろう、普通のこういうこう人夏物って通過儀礼である以上、だからスタンドバイミーとかもそうですけど、この夏が終わった後この関係はもう続いてない、
もう、そう、彼らとその後会うことはなかったみたい
みたいになりがちなんだけど、アメリカンスリーポーはもうおそらくそういうニュアンスを含んでたと思うんですけど、
あの夜はもうなかったみたいな。
多分あの後あの人たちはああいう関係でまた夏を過ごすことは多分ないと思うんだけど、あの人たち多分まだ過ごすと思うんですよ下手したら30になっても40になってもあんな感じで
ドリームキャッチャーみたいに
つるんでる可能性結構ありそうで、それをなんで予感するかっていうと、結構あの僕どれかは分かんないけど、あのスティーブン・キングの本読んでるんですよ、ジョーカーの途中で小説で、でまあもうてか僕そこにも結構グッとくるんですけど、なんかそうだよねと思って、俺ジャングルに行くときにどれか一冊小説持ってくとしたらスティーブ・キング持ってくわと思ってでもまあそのスティーブ・キング持ってってるぐらいだから、やっぱこう関係性みたいなのってそういうところになんかちゃんと描こうとしたのかなと思ってそういうこう終わるものとしてではなく継続していくものとして、まあだからこうちゃんと仲良く立てて仲直りまして、であの後始まるのになって、夏休みが多分もうすぐ終わるっていう時期だったんで、また新学期が多分始まるというか新年度わけですよね。だからまた新しい年度迎えて普通に多分友達としてまた過ごすことになるから、そうそう、なんか終わっていく閉じていく夏とかじゃなくて、こうもう全然続いていくし、そこにそのさらに先みたいなのは逆に見せないみたいな、なんて感じさせない、あのあれエブリバディウォンツサムだと、もうあでもこいつら多分もう 2,3 年経ったら別れんだろうなみたいな予感とかあったけど、そういうのもない。なんか僕だからその結構スタンドバイミーとかのその先の話にちゃんと見えて、スタンドバイミー症候群ってあると思うんですよ。アメリカスリーポーバーでそうですね。そういうこうあの夏はもう戻ってこないみんな思いたがるじゃないですか。
でもあとやっぱ映像って媒体でやるときってやっぱりそれって映像でやる意味って特にそれってあるんですよ。その文章とかだとやっぱその言葉で入れなきゃいけないから、その今これが進行形で過ぎていってるものだっていう感覚ってやりづらいと思うんですよ。でも映像って結局そのまず見ててその再生ボタンを押して始まったとしても、それって過去にもうどこかしらで撮られたものだし、やっぱりその進行形でありつつ過去性っていうのはすごい強いものだと思ってて、でさっきちょうどリチャード・リンクレーター監督の名前出ましたけど、リチャード・リンクレーターってやっぱりそれその夏に限らずどの作品でもそれってやっぱ意識的にどの作品でもやってる人、時間は過ぎていくっていうのと同時に、その過ぎていく今っていうのは今しかないっていうのをやっぱ、
そうですね、
それはなんか映像だからやってる人で、それ多分音楽とか小説とかよりやっぱり映画っていうもので一番やりやすいのかなっていう気がしてるから、まあでもそうですね、スタンドバイミー以降やっぱ、しかも下夏物ってやっぱり特にその夏しかないっていう感じやっぱしちゃいますもんね。
だからなんか どうしてもこっちの見るモードもそっちに行きがちなんだけど、なんかそうじゃないものとして結構風通しのいい映画なんだったなって思ったんですね。あもうキャストのバランスもいいし、なんか今まであんまないですよね、こういう子も
3人組
何でしたっけ、
サンバ
かやばいやつですよね、
ビアジオ、ビアジオ
あの子あのハンナ・モンタナってあのテレビ番組ディズニーチャンネルでやってたやつでした。
これメキシコ系の人なんですか。
どっちかドラマとか、やってる系の子で、なんかちっちゃくてよくしゃべる、なんかちょっとお調子者キャラみたいな子で、まあ、今回もだから割と近いキャラなんですけど、あの子もね、そんな感じ
ちっちゃいミスター・ビーみたいな
あそう
ずっと面白いことしてるみたいなとか
しかもこれやばいな、この映画って最後の最後こいつで終わるっていうのがやばいですよね。
多分
おまけカットですけど、
撮っといて使いたかったけど本編で使いようなかった面白いカットみたいなのを使ったみたいな、
お前がも最後持ってくるみたいな
美味しいキャラですよね、すごいね。でもまあ、しかもこいつによって物語が最終的にこう大きく動くっていうキャラでもあるし、あのお父さんとのやりでグッときますよね、結構ね。
あ
なんか地獄に落ちるのみたいな、
はい、友情、
友情、友達と誓い合った仲間を裏切ったら地獄に落ちる当たり前だろみたいなこと言われて、そりゃそうだよねっつって出てくって、なんかシンプルでいいなとか。
だから若干こいつ本疑惑って思ってか、その同性愛じゃないかってちょっと匂わせるじゃないですか俺これ結構これ、こんなドロドロしだすんで、ちょっとこれ本当にあのこれホモセクシャルだったとしたら主人公、で主人公が好きな女の子、でもその女の子は、主人公の友達のことが好き、でそこに対して主人公イライラしてるっていうその三角関係を外側から見てるこの何て言うんですか、ビアジオ君はでも主人公のことが好きでビアジオ君はでもそのモノポリのシーンですごい象徴的でしたけど、なんとなくこうイチャイチャしてお互いに協力プレイみたいなことをモノポリでしだすそのカップルに対して主人公に対してその
協力する
協力してくれるのがビアジオ君じゃないですか。あれこれもしかして これビアジオもこれ参戦みたいな。
しかもビアジオのこと好きな女の子もいるからね。
これやばくないみたいな。やばないみたいな。
感覚関係だと思ったら、そのゲイっていう概念を理解してなかったっていうので、
あの、多分それ普通になんかあの
病気
じゃないか、膀胱の病気じゃないかみたいな。あ、そうなの。
肺かなんかに水が溜まるみたいな病気だよって言って、それ普通に多分病気だよって、それゲイじゃないよって、あ、そうなのみたいな。
そんなんあるの。そんな感じがある。
これも本当にこのキャラじゃなくて絶対できないボケ方をしたりとか、あとまあジョー君 の顔いいっすよね。すごいなんかニヤッとしても本当ダラッとにやける顔みたいなのを、まあ何回かこう本当なんて最初に友達ん家行った時とかにお母さんにするにやけ面と、まあ最後にもう一回するにやけ面みたいな、やっぱちょっと違って見えるっていうのは結構大事な、青春映画においては多分大事な。
でもみんないい顔してましたよ。この
最後顔してたね。
主人公もなんかちょっとこうマコーレ・カルキン君にちょっと似たような口元もしてて、
ちょっとなんかねイケメンなんだけどちょっと若干イケてない感があるなんか不思議な顔立ちでね。
でなんかやっぱ3人ともジョー君とかガタイもいいんだけどなんかちょっと弱そうな感じも少ししたりして、うん、なんとなくこう乳臭さが抜けてないって感じがしていいですよね。
あとヒゲの生え方が全員まばら、あ、なんかちょっと一つ違って、うん、そのジョー君はちょっと生えるけど微妙になんかそんな綺麗に生えなくて、うん、パトリックは結構がっつり生えるの、毛深いからとかつって、自分俺より毛深いからめっちゃ生えてんだよとかつって、あのビアジュは全然生えないっていう、うん、なんかこのバランスとかもなんか15歳16歳って多分そんな感じだろうなって感じまして、なんかその辺結構なんか丁寧な映画ではあると思うんですけど、うんうん、まあなんだろう、その難しいんですよねきっとね。あのアメリカンスリープオーバーみたいにこうああいうこう、あ、夏終わっちゃうなみたいな映画の方がきっと名作にしやすいのかもしれないけど、 でも新しい映画だなと思
って。なんか成長、ヒトラーズの成長ものって、成長なんですか、成長ものの成長する話で一番、うん、やっぱ結構いいなと思うのは、やっぱりその成長してる主人公だけじゃなくて周りもやっぱ時間流れてて、その主人公の成長と同時に周りも成長していくっていう、でそれを描くためには主人公以外の周りの人たちもそもそも最初から完璧な人間としては描いてなくて、なんかこうお互いに葛藤しながら成長していくっていうのはすごい成長を描く作品としてはすごいいいなと思っていてですね、あれなんですよ、ちょっと僕としては9月やっぱりエイリアン・コベナントがあったり、散歩する侵略者があったり、まあ結構見たいがいっぱいあるんですけど、うん、個人的にはあのエウルカセブンハイエボリューションというですね、はい、まあアニメが
予告だけ見たけど、
あれは僕エウルカセブンってすごい好きで、それが結構楽しいなんですけど、あれもなんかすごいなんかそういう成長もの、まあ、あれ基本的にそのレントン君っていう主人公の成長ものなんですけど、それもなんかそのレントン君の成長とともにその周りにいる父親役であるホランドっていうの成長もやっぱりその描かれてて、やっぱりその成長者として周囲の人間もちゃんと成長していくっていうのがやっぱり本当にあるべき姿だと思うんで、大体そういうの見るとあいいなと思うんで、なんか今レッドさんの話聞いて結構やっぱその見たかった夏物と違うなと思って見ていったものをやっぱ成長者として見ると、なんかやっぱ父親との関係性とかで、あ、なかなかなるほどいい映画だなというふうには思いましたが、
なんか俺すごい思ったんだけどさ、この3人って17歳ぐらいだっけ、
15歳、
あ、うん、そうなんだ。なんか最後に流れる曲がさ、なんかユースラグの17って曲だから、なんか17歳だとずっと、なんかでもそれにしてもさ、15歳にしてなんかちょっとなんかそのやろうとしてることが若干小学生っぽい。
俺もそれちょっと思いました。
え、なんかさ前半はさ割となんだろう、そのこうスクール描写とかさ、あとこう学校の友達とやるこう水辺でのこうなんかレイブ酒飲みパーティーみたいなのとか、結構あティーンムービーっぽいなっていうのから始まって、そこからこう3人でやるのがなんかこう本当に小学生の
基地作るっていうのがなんかちょっと確かに
幼稚な感じしますね。普通さ15歳から17歳とかってさ、なんかもっと特にアメリカ人とかだったらさ、うん、もっとなんか悪いことしようぜみたいな、こうガキ結構ガキっぽいことしてんだよこの映画の3人って。
秘密基地作るっていうのはでも確かに
じゃなくて、もっとなんかマリファナやろうぜとか、なんかさこう悪いことしに行こうぜみたいな、
中学生ぐらいな感じなことな気はしますよね。
そうそうそうそう、多分まあ高1とかだからね、うん、でもそんなもんじゃなかったですよ。なんか
実際
なの、我々ちょっとアメリカンティーンムービーに毒されすぎて
そこまでアメリカンティーン実際そんなに大人でもないみたいな
多分そうと思うけど、なんかあの子たちがだからそのパーティー行って、ちょっとヤバげなパーティー行って、うん、なんかちょっとマリファナ吸ってるやつもいそうな感じのパーティー行った時に、うんうん、絶対馴染めてないじゃないですか、うんうん、だから多分そういう子たちがじゃあ森で秘密基地作りましょうって発想、
本当にやりたいなこれだなみたいな、
どっちかって言ったらああいう感じになる、う
ん、あとすごい思ったのは、こいつらなんか家建てる能力やばくないですか。
あ、それは思った。
あ、いやでも俺そこに関しては、はい、だからそれ結構武木さん先に見てて、はいはいはい、なんか家建てる能力やべえみたいなこと言ってたじゃないですか、うん、俺結構まあそれ先あったっていうのもあってあれだったんですけど、いやこの程度だったら
そうかな、
結構なんか壁も結局ただベニヤ打ちつけただけで、まあそうだね、基礎結局
柱
立てたところに周りから集めてきた材料をトントン立ててるだけなんで、実はなんかそのパッと見家っぽいけど、あれって全然多分風とか吹けばすぐ壊れそうな家だ
し、夏じゃなきゃ成立しない建物ではある。
あれは結構建てる能力やばいは、まあ、あんまり思わなかったですね、キングソブサムに関しては。
まあその材料集めてくるの大変すぎるだ
ろうな、まあまあまあ
材料集めは確かに大変
でもさ、なんかちょっと2階ベッドみたいなさ、2段ベッドみたいな、あれ本当に素人が作ったらもう一瞬にこうドーンみたいなさ、床抜け落ちたりするんじゃないかみたいな、割としっかりしてる。まあそれは映画だからそういう風に作ったのは分かるけど、あすごいな、普通に感心しちゃって。15歳でこんないくらあのさ How to make a house みたいな、なんか読んでたとは言え、こんなことができんだこんね。
確かに、
ね、ただまあ家に工具とかあったから。
ああそうか。
だからでもそのちょっと話戻って、さっき の, その幼稚っぽいっていうのはでも確かにその高校生がするにしては、まず秘密基地を作るっていうのが高校生っていうか中学生ぐらいやって、中学生ぐらいじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、ただでもこの映画においてはやっぱりその大人の社会みたいなのの疑似的なものを体験しなきゃいけないから、ってなると結局やっぱ秘密基地っていうモチーフでやらざるを得なかったのかなっていうのは、う
ん、秘密基地っていうか家なんですよね、うんうん、
衣食住の銃を
まず、銃をまず作ろうぜから始まる、
したら食もそうだしみたいな感じになって、
でなんかその僕たちだけで共同生活をするんだっていうのって、うん、なんかもうちょっとアメリカってヒッピーとかあったから、日本より地に足ついてるのかもしれないですけど、うん、にしてもなんかちょっとやっぱりその家を作ってうんぬんっていうのって、うん、やっぱりなんかその感覚としてはなんかもうちょっと幼稚っぽくなっちゃうかなみたいな、なんかもうちょっと高校生だったら
そうや悪いことをしようみたいな、犯罪、それこそ犯罪とか、
いやそう、そういうことじゃなくて、あの家とか借りる、借りようとしたりだとか、うん、なんかその空き家があってそこにとかってなんかその自分で組み立てるっていう方向にはなんとなくいかないような気はしたんですけど、うん、若干幼稚っぽくっていうか、高校生の発想としてはなんかちょっとこれ少し幼稚かなってちょっと多少思ったんですけど、でその後なんかやっぱ冒険ごっこみたいなことしようとするじゃないですか、うん、だからそこら辺も含めてなんかちょっと、あなんか冒険ごっことかなんだっていうのはちょっと
どうか、そこがキュートな映画なんですけど、
ね、そうね、うん、どうなんだろう、なんか自分が16ぐらいの時のことを考えるとなんかギリギリやってた気もする。
あ、まあ、ギリギリやってた気がしますね、もう、うん、
でかつやっぱ秘密基地ごっこしてるというよりはもう家を建てるし親ボンドから離れるっていうのが目的ではあるから、まあ幼稚、
うん、割とでもなんか今回すごい等身大すぎてなんか結構実際映画の中にこういうジュブナイルものの少年の成長ものの主人公って等身大に見えつつもやっぱりやれることってやっぱり実際の当時の16、15、16ぐらいの僕らからしたらできることのスペックって明らかに高いし、することもちょっといやちょっと若干大人びて見えたりとかすると思うんですけど、これ結構なんかリアルに等身大できない、できることできないことを結構本当に等身大な気にしてるんで、だから逆にそれによってなんかそのスクリーンにこれが映ってるっていうのでより幼稚っぽく見えちゃうっていうか、なんかスクリーンに映る少年たちってもうちょっとなんか大人びてるものってあるべきっていうのはなんとなくあるのかもしれないですけど、なんかやっぱ幼稚っぽく見えちゃいましたね、なんとなく。
割と二分されるのかもしれない。なんか昔その16の時にそのカナダの高校みたいなところに一瞬なんかその3週間だけ行って、ここの現地の高校で交流した時があったんですけど、めっちゃもうクラスの おそらくカースト最上位であると思われる超イケメンの身長高くて、もうあの歩いてると本当あるんだと思ったんですけど、なんかロッカーとかにいる女の子からハローみたいな、なんかはいみたいな、なんかもうあのめっちゃ声かけられるやつが、まあ、僕のパートナーみたいな子で、僕だからそうなんかただのジャップが、ね、あのやってきただけなのに、なんか僕そいつの隣にいるだけでなんかちょっとはいみたいな感じになるみたいな空間で、
なんかもうプロなんかキングなんてさ、ジャップとか来たらもうなんかいじめられるもんだと俺思ってました。
いやなんかもう普通のすごい爽やかな青年みたいな人で、なんか俺これさっき作ったんだよってなんかその木工で作りましたみたいな、金属を加工したバットみたいなキーホルダーみたいなのくれたりとか、なんかよくわかんない、なんかまあ交流したんですけど、で僕以外 の, その僕 の, その日本で一緒にいた日本人の他の同じ高校の友達は明らかにもう一発でナードとわかるあのデブとメガネみたいな
ジョナヒルみたいなやつが
二人がそれついてて、僕の友達二人がその子たちついてて、 で、その子たちがなんかそのくれたプレゼントは、まあ、僕にかそのくれたのは自分が作ったそのバットのキーホルダーお守りだよみたいな感じでくれたんですけど、はい、その子たちはなんか自分が好きなバンドの CD くれたんです
よ。いいっすね。
ナード側からすれば日本ジャップ版ナードの僕らからすればそれは嬉しいかもしれないけど、やっぱコミュニケーションの取り方としては
おかしいですね。
いけてはいないじゃない。でしかもその僕のそのパートナーのその彼からはその二人がなんかいるとなんかちょっとなんかちょっとそこどけよみたいな、ゲラーンみたいな、
ゲラーンパコーンみたいな、
なんかちょっとそこいらないみたいな、邪魔だよねみたいな感じの扱いを受けて、
本当にあるんですね。
そうふわーっと思ってスクールカーストだっていうのを目撃してて、でもそれを見てるとだからそのイケてる側の子はなんか大人見てるし女の子たちともめっちゃ交流してるっぽいし、うん、イケイケな感じするけど、ナード側のやつはいまだに CD とか渡して、うん、なんか隅っこでゲームボーイしてますみたいなやつだったから、あ、その感じで言うとこいつらは多分イケてないグループ、比較的イケてないグループだから、あ、まあ秘密基地
最初いじめられてたしね。
そう
そう T シャツ汚されて、
あ、
しかも、ね、でもあのいじめられ方微妙でしたけどね、うん、なんか
いじめ、まあ、いじめですね、あれは。
いじめられてるのにでも可愛い女の子は T シャツ貸してくれるっていう、
なんかなんなんね、
うん、なんかだから分かりやすいフィクション感というよりは割となんか等身大な感じしますよ、全体的になんかこうやりすぎない感じみたいな、うん、お父さんとのなんかあのシャワー入ってて裸出てきたら、お前もう裸で出てきていい年じゃないからみたいな、
あれ言ってたんですよ、セリフ、お前今裸が可愛い、裸で出てきて可愛いって年じゃねえから
マスク終わったかみたいな、
じゃあ入ってた
なんかデリカシーあるんだからいいんだからみたいな感じの親子の会話みたいな、
お父さんもあれもちょっとかんなんか割とわざとフランクに行ったりしたのかもしれないですね、う
ん、ちょっとね持て余し気味になったんだろうな、
でもいざ裸が出てこられるとちょっとやめようみたいな、はい、なんかいいな、あのモノポリ描写とかってどうですか、モノポリが俺この間の年末金子くん家で初めてやったんですよ、うん、でもあれ本当にルールが曖昧で交渉なんですよ全部、うんうん、なんかその俺はこの物件お前に売り渡すからこれで交換しない、いい悪いやる、あ、交換しようか、じゃあ俺上乗せで100払うからねなんかみたいな、うん、結構本当になんかモノポリーがその基礎にはあるんだけど、うん、交渉がメインみたいなゲームで、うん、じゃあ何とでもできんじゃねえかみたいなゲームだったんで、あれがなんかこう象徴的に使われてるのって どう思いました、
でもなんか、ね、家族の間でやっててもなんかこう、うん、やっぱそういうボードゲームの中でもよりなんかその要はエコひいきがしやすいわけじゃないですか、あ、なんか要はってことはなんかやっぱ関係性によってやっぱそのやるメンバーに言ったらすげえイライラするゲームなんだなっていうのは、
絶対お前には売らねえよみたいな、なんかね、
あれ日本でやると何、桃鉄とかになるの、
あ、だから人生ゲーム的な、
いや人生ゲームって直接なお金ってそんなないですもんね、
ここユーザー間ではないよ、
まあ、まあだからその肝っていうか何、流行り度っていうか、もう定番度で言ったらもう
やっぱでもあれモノポリーである必然性はありまして、うん、あれババ抜きとかじゃダメでしょ、
あ、確かに、
あ、そうだね、
確かにその個人個人でそのやり取りするから、あ、こことここは仲いいんだなみたいな、
お前ら今手組んだぞもんおいみたいな、
あれきついよね、
ムカつきますね、
お前で彼氏彼女のやつらがモノポリで、
そしたら俺さ50で言ってくれよ終わったっつって
あれひどいよ、でも向こう手組んでてさやってんのにこっちが手組み始めたらお前それはないわみたいな、あれなんなの
っていう、でもモノポリーってゲームはやらない方がいいん
だあれ喧嘩になりますよね、
あれ本当に金持ちがどんどん金持ちになっていって負けるやつはどんどん負けていくゲームなんですよ、
アメリカの象徴みたいなゲーム、
そうそう、この間分かったんですよやってい
や、アメリカ人はもう子供の頃からそういうの植え付けられていき、
そういうあれなのかもしれないですモノポリーってあの分かったか
そう、あのリドリー・スコットが映画化しようとしてたやつですよね、
あ、そうなんですか、モノポリ
モノポリの映画化をしようとして
、GoTo チャイルみたいな、
分かんないけどどうしようとしたのか分かんないけど、
自慢自みたいな、
分かんないけどでも多分頓挫したはずだけど、リドリー・スコット忙しいから今エイリアン作ったりとか、ね、なんとか
コメント、でもなんかあれですね、なんか全然話違うんですけど、うん、エイリアン今見返してて、はい、あのコメントよろしいです
か、あ、はいはい、
なんか今結局1作目撮って、うん、でプロメテウスからまたこのコベナって全部リドリー・スコットじゃないですか、うん、でもなんかやっぱエリアン見てて思ったのが1、2、3、まあ、3まで見直してて、うん、なんかやっぱりその2、3って結局エイリアンについて語る映画じゃだんだんなくなっちゃったじゃないですか、うん、本来って多分そのエイリアンの世界観っていうのをリドリー・スコットってもうちょっと語りたかったものが、うん、結局2って戦争映画、
まあ、モンスターアクションっていうか、
モンスターアクションであれアクション映画ですよね、ワンはホラーだったんですよ、
うん、
でエイリアンのワンホラー楽しめてたのはやっぱりそのあの宇宙船の存在感、うん、存在感の映画だったんですよ結構エイリアンのワンって、うん、 でホラーだと思うんですね、まあまあ、で2が、アクションで、まあ 3、まあ、3もアクションなんですけど、うん、今日、まあ、で2ってなんかそのやっぱジェームズ・キャメロン の、うん、あの強い女性フェチだと結構やっぱ、うん、すげえかっけえマシーンがいくつか出てくるっていう、
パワーローだろうね。
でいかにしてエイリアンを倒すかっていう話になってて、うん、で3は3、3全然印象残ってないな、んか
3ね、
ヒンチャーの
3全然印象残んない。そんな最初にニュートが死んだっていうアナウンスが一番印象に残るよ。
なんかでも結局それぞれの監督の作品になっちゃってて、うん、なんかあんまりエイリアンっていうモチーフを作ってその監督がやりたいものをやるみたいな感じになっちゃってて、うん、今回なんかリドリー・スコットがまたなんかプロメテウスからエイリアンでやり直したのって、本来エイリアンっていうモチーフっていうかあの世界観を描きたかったっていうのをやり直してるってことなのかなってちょっと思ってますが、全然キングス・オブ・サマー感じます。
楽しみですけどね、コベントね、
はい、
キングオブサブ様ですけど、なんかあの、うん、主人公が寝てる時に、はい、こう女の子が上がってくる、うん、自分じゃなくてパトリックだ、うん、を呼んでちょっと散歩に行きましょうみたいに言って、うん、あの時のこうなんか寝たふりとこうでも起きちゃってる自分みたいな、あの感じを僕はすごい、うん、すっごい分かりましたね、
うん、あるんですか。
いや僕はいやあれに近いことがあったか分かんないですけど、僕なんかあの大学に行ってたことがあるんで、はい、
大学に
大学部活とかに行ったことがあるんで
全員大卒だけど、
でそれでなんかあの合宿とか行くじゃないですか、その部活のあれで、そうするとまあやっぱりそこに気になる女の子とかもいたかったりいたりいなかったりするんですよ。でなんとかそのまあ彼らは彼らと僕らはね、その夜を過ごそう、その飲んだりして過ごすわけなんですけど、なんとかその彼女がいるところに寝ている場所と同じ部屋で寝たいみたいなで、こう感づかれないようにこうついていく感じ。
そんなエイリアンじゃないですか。
でうまいことこう彼女と一緒に近いところで寝れて、うん、でなんかでもバレちゃダメなんですよ、うん、一緒に寝ようとか言えないから、うん、でその彼女がこうパッて起きてどっか別のところに行っちゃったって気づくんですけれど、今ここで俺が動き出したらなんかこうそのつけ回してるってバレるから、目はめっちゃ開いてるけどこう寝てる感じで、あのその音でこう判断するみたいな、あの感じがすっごいなんかもう分かるみたいになっちゃって、でそのそこの女の子がなんかそのまた別の男 と、 ちょっと飲みに行こうよみたいに聞いたら、はっつって今でも行ったら俺バレるけど、でもじっとしてるしかないみたいな、あの感じがもう痛いほど分かって、
彼氏の後ろからこうガッと掴んでなんか天井裏とか引きずって
かないで、できたらやりたいですよ。で僕は同系なんで、そしたらなんかあなんか起きちゃったなみたいな、あ飲んでるの俺も行こうかなって、
結局行くんじゃないですか。
いやだからそこは兼ね合いですよね。
でも結構歌丸さんがラジオで結構言ってましたね、なんかその飲み会の後の誰かの家に泊まって、
雑魚寝こそエロいものな、ないも
んっていう横でチマチマしてるんですよ。
あれね、あのそのままこうもう目がギンギンに冴えたまま朝迎えるのがワンカットで行くっていう、
あ、そうなんですよ。
あれきつかったのって、その後主人公が起きてるって言われて、うん、寝たふりをずっとし続けるっていうのがあれきつかったですよね。
え、しませんか、ああいうの寝たふり。
わかるけど、でも絶対バレるよね、ああいう時の寝たふりって、うん、
つらかったですね。
さあ、そこはこの映画で一番
きつい、一番きつかった。分かる、ね、そうなんだ、寝たふりしちゃうんだよ。ガンガン冴えてるのに。
あれってあの女の子的にはやっぱパトリックの方がやっぱいい、イケてっていうかいいなって感じだったのかな。なんか僕わかんない、そのなんか打ち上げ花火見た直後だったせいかわかんないですけど、なんかともすればどっちにも行く可能性はあったけど、
でもあれ打ち上げ花火案件でしたよね。
そう、なんか、うん、ことなんかあいつなんか余裕ぶっこいて、まあ、ああ言ってるけど、まあ、本当は俺のこと気あるんだよみたいなこと言ったじゃないですか、なんか調子こいて。あそこでそういうことしないで、ちゃんとこう、ちゃんと話し合って、こう積極的に言ってたら、全然自分に振り向いてた可能性ある感じだったから、パトリックは多分そこでちゃんとこう接してたから、パトリックの方に行っただけで、多分結構そういう感じだったと思うんですよ、ね。あそこでだから隣に来たのは自分だったかもしれないの。と思って見てたんですけど、なんか、うん、てか主人公あの女の子ずっとだって気にかけてるじゃないですか。
そうですね、
ジョー君のことを。
でも主人公とジョーの関係ってよく分かんないですよね。
じゃあジョーが主人公で、
あ
ジョーとあの女の子ね、何ちゃんとか
振られちゃって主人公の名前ないですけど、
主人公がジョー
の関係がよく分かんなかったですよ。なんかその、うん、最初も T シャツ貸してくれるとかっていうの
とかも、なんかちょっと仲のいい女子みたいな感じ、うん、
にしてはでもちょっと接触多くねみたいな、うん、
セブリなんですよ。ああいう子はキープみたいな感じ
で、あれですね、もうこれ彼がやっぱあのヘビ使って殺してくるのかな。シェーシェー、あのスリザリン出身の、
ああ
完全にスリザリン顔でしたよ。
あの感じの田舎で高校で好きになる女の子って、でもあの感じの子ですよね。
あ、そうなんですね。
わかる気する、なんか
でもなんかちょっとこういうことを言うとすごいなんかあの地域差別みたいになっちゃうんですけど、うん、レイトさんの方が多分近い青春を送ってらっしゃるじゃないですか。
あ、それは森とかあ
るんじゃないかみたいな。森とかそういう大自然
と。え、でも秘密基地作ったことあります？
ありますよ。
え、どの程度の規模？
いや、もう全然もうなんか段ボールとか借りてきてみたいな感じ。
段ボールハウスみたいな。
そうそうそう。あ、だから全然ちょっと話ずれちゃうかもしれないですけど、秘密基地作ったの何回かあるんですよ。
へ
え。近くの空き地みたいなとこあって、まあなんて言うんだろう、こう結構自分の当時の背丈よりは高い草がこうバーって生えてるところ切り開いてって、ハサミとかで、で一角をこう作って、その一角のところに段ボールをコンビニから大量に借りてきて、それをこう切って貼ってみたいな感じにして、自分のスペースみたいな感じでそれぞれ3人分ぐらい作るんですよ。友達と一緒に行って丸々一日かけて作って、で明日じゃあまたここに来ようねって言って行くと、もう毛虫だらけとかになってて、でうわーってなって結局ここやめようってなったりとかするんですけど、あの一回これたまに話してたんですけど、あのうちの近くにあった公園でなんか2階建てみたいになってる公園があって、うんうん、その階段でつながってるんですよ、上のスペースと下のスペースに。あー、まあまあまあ、で、あの下のスペースには普通にまあブランコとかあって、うん、で上のスペースにもなんか砂場とかあってみたいな、うん、でそこがこう長い滑り台でつながってるんですよ。
ああ、うん、手の込んだ公園です。
そうそうそう、
手の込ん
だ、まあ北海道でね土地が回ってるからいやそんな関係ないと思うけど、
ちょっと見晴らしのいい感じの。
そうですそうです、あの結構本当高いところなんですけど、うん、で、その滑り台が通っているところ その1階と2階のちょうど中間地点が、まあ、森みっていうかちょっとした茂みみたいなので、はいはいはい、木がこうバーッと生えているんですよ、うん、でそこを切り開こうって
切り開き好きだな
僕秘密基地作るのすごい好きだったんで、うん、友達をまた誘って、あのそこをこうね、途中で滑り台を降りてそこからこう入っていくみたいな。これは多分他の小学生の低学年のことは絶対やってないと思って、うんうんうん、行ったら、まあ、なんか誰かが切り開いた跡があったんですよ。で、カゴが置いてあって、あの買い物カゴ、
はいはいはい、
でそこの中になんかいろんなものが置かれてるんですよ、うん、
でボールとか、
そう、まあ、あとハンガーとかかけてあって、あなんかすげえもういろんなものすでにあるからこれもう俺ら使えんじゃんとかっつって見てたら、あの双眼鏡とか入ってるんですよ。本格的じゃないですか、うんうん、すごいねとかっつって、でその後なんかまたさらにこう探っていったら、なんか新聞紙、丸まった新聞紙みたいなのがあったんですよ、うん、でこれなんか新聞紙なんか入ってるわっつって、これなんだべっつってこうバラバラってこう開いたら、それめっちゃ錆びた包丁だったんですよでその瞬間わってなって飛び出しちゃって、で怖すぎてなんか、だって包丁で冷静に考えると包丁と双眼鏡あって、で2階スペースなんで、うん、あのもう真正面に普通に家どっかの家の2階が見えるんです
よ。
そう、
何を見張ってるんだって
ことですね。そうで、この包丁って何だったんだみたいな、ああ、でめっちゃ怖くなってもうその場から逃げ出して、ああ、うん、その後その数ヶ月後くらい、1、2ヶ月後くらいかなに、その高学年の子がそこで遊んでたっつって、ああ、火がついて燃えちゃって全焼して、そこの茂みが、
うん、
で丸ごとなくなっちゃったんですよ。だからもううやむやになって、結局あれが何だったのか全く分かんないんですけど、結構子供の頃の恐怖体験として強烈にあって、ああ、
でも子供の時って近くの森燃えますよね俺んちの近所も同級生が火遊びしてたら一帯が燃えた事件があって、
それ
はやっぱ定番かな。
定番なんです。
でも本当に俺あの彼らキングス・オブ・サマーの彼らみたいに、ちゃんとそれこそ段ボールレベルもやったことなくて、なんかその公園のある茂みのこう奥まったところを秘密基地って言い張るとか、その程度しかやったことなくて、
え、なんかあの自分のスペースみたいなとか、そういうの、
いや、もうなくて、ここが秘密基地ですみたいな、なんかしょぼいあれしかやったことないです。あとビニール広げるとブルーシート、
隣町に転校しちゃった友達の家にお泊まりで遊びに行ったことが小学校3年の時にあって、うん、で一晩泊まって、その次の日なんかそいつの新しい地元の友達、地元っていうかその引っ越した先での友達と一緒に遊ぶみたいなことになって、うん、でなんかその転校先の友達がなんか、今俺秘密基地作ってるから一緒に作ろうぜって言われて、で要は俺が使うはず、使うこと、要はもうその控えるから、うん、使うことがない秘密基地の建設に連れてかれて、でなんかあの裏の畑、なんか穴掘って、畑に穴掘って、なんかそこに板引いて秘密基地作ろうとしたんですけど、なんか穴、なんかその俺の、まあ、友達 A 君として、うん、まあ、俺と A 君とその秘密基地作ろうぜ、あ、作るのちょっと手伝ってみたいな感じで行ってきたのがその転校先のやつで、それ B 君とすると、うん、B 君がここなんだよって言って、楽しそうに穴掘り始めた時に A 君が、おめえが作ってる秘密基地なんてこいつ絶対興味ねえからやめろよそれって言い始めてそこで A 君と B 君が喧嘩を始めて、なんか、あ、なんか居心地悪いなって思ったことがありました。
本当に興味なかったの？
興味ないです、
ね、まあ自分使うならまだしもね、
なんで俺こんな こいつのために穴掘りしなきゃいけないんですか。
確かに東京の話
どうやつです。
やばい、また時間がもうやばいぐらいです
けど、割とも
う切ります。
切り、じゃあまだ特に話したいことある人は、
まあ、秘密基地、はい、あのすぐ終わりますけど、
はい、
あの近くに車庫があって、はい、うちの、はい、僕が小1か小4ぐらいまで住んでたマンションとかにあって、
はい、
潰れかけてるんですよ。もう屋根がガシャッと潰れてて、で潰れかけてるから、あの前のシャッターの普通のこう開閉する部分が開かなくなってて、その代わりにトタンのその屋根の部分が穴開いてて、で隣がこう栗の木がでっかいのがあるから、その栗の木をよじ登ると屋根から入れるんですよ、っていう特殊な入り方でのみ入れるその車庫があって、中にバイク、なんか本当錆びたバイクとかあって、そこにめっちゃエロ本落ちてて、
エロ本ですよね結局。
で小2ぐらいの時本当そこに入り浸ってなりました
。早いですね、小2でエロ本ってね。
いやだから本当ただ読むだけですよ、なんか。
だから逆にそのエクストリームなものとして、
そうそうそう、なんか本当ただ単に好奇心でなんかそういうとこ行って
やべえよこれみたいな、
そうそうそう、友達となんか行くみたいなこと っていうのを急に思い出したんで、ちょっと言ってきました。
ちょっと時間がこれ以上やるとまたパートが増えるんですけど、はい、どうします、やめます。
じゃあそろそろ行きますか。、はい、というわけで、告知、
いや俺は特に、9月5日にライブやるんですけど、多分アップロードが間に合わないでしょう。
はい、はい、レイトさん告知。
はい、毎回言ってますが、霊的ボリシェビキというですね、高橋宏氏、リンクの脚本家の監督が、監督作で最新作を今作っていました、もう作り終わってて、
はい、
でそれの公開するための、クラウドファウンディングをやっています。今ようやく55、6万ぐらい集まってきたところで、まあ、目標100万なのでまだまだ足りないので、本当にこう1000円でも5000、3000円からもうスタートできますので、本当にこうちょっとぜひ協力お願いします。
はい、
あと60日です、よろしくお願いします。
はい、そして僕は、9月の16、17日でそれぞれ弟の KTY とやってるラップユニットでライブをやりまして、16日が、前村千秋さんっていう弾き語りのシンガーの人の生誕ライブで、新宿 FNV、17日が、毎回やっている下北沢ラグーナというところでライブします。で17日のライブに関しては結構なんかそのいつも下北沢の路上でラップやってる、高校生のラッパーの子だったりとかも結構大勢出る、結構本当にラップ、いよいよラップっぽいイベントに17日になってきているので、なんか今ストリートの文化はここから発信されているぜということで、興味のある方はもし連絡いただけると嬉しいです、はい、というわけで、
まあ、あと1分です。
あと1分、このラジオでは、お便りとかを募集しています。特になんか今テーマとか募集してませんが、こんな作品でやってほしいとか、こんなラジオの感想とか送っていただけると嬉しいです。アドレスとしましては 29.tiz@gmail.com、 29です、 29.tiz@gmail.com までメールを送っていただくか、底辺文化系トークラジオとか29歳までの地図とかで検索すると、こんなラジオの過去回をアーカイブしている僕のサイトが出てくると思いますので、そこにあるメールフォームから送っていただいても結構こうです。ということで本日の相手は私山田と
金内武樹夏アニメーションと
プレードでした。
ありがとうございました。